ね、さっき話してましたけど、やっぱりその普通にトレーディングカードゲームとかをやるよりも、はい、そのなんか最終的にはレジェンダリーとかの、はい、まあ、ある程度そのプレイセットが出来上がってるものが安くつくんじゃないかっていう
話ですね。やっぱ1万ちょっととか、まあ、あの頃のユーザーって言ったら、はい、あのはい、デッキボックス2万3万払ったじゃないですか。
でしょうね、うん、全然出すでしょ
うね。そう思うとそれに比べたら全然リーズナブルだと思いますね、
うん、はいはい、バーサスシステムっていう、
うちからも武器を出しますか。
あ、オーバーパワー、
オーバーパワー、
懐かしい。
これ家にあったんでちょっと今日お話し
させていただきたいと思って。これさ、あれですよね、 DC とさ、マーベル同じでさ、
はい、
でなんかイメージとかのやつも出てたもん、
ね、イメージ出てます、どうぞ。
私俺も持ってないこれ。トライソフトで買ったもん。
はい、そうなんですよ、トライソフト。イメージだともう日本語 あのルールブックがついてて、
あ、そ、
この頃にはもう多分日本でやってくれっていう環境なんだなって、
どうでした、プレイヤーいました。
僕は2人ぐらいしかいない、
ね、俺もなんか集めてる人見たことないなと思って、
家見たらもうブースターも結構買ってたんですよ僕ね。分かるでしょ、誰もやる人がいないのに買うだけ買ってたっていう。
そのイメージのやつはスポーンとワイルドキャッツとジェン13あたりがメインになってるみたいですね。あと、あとあれのウィッチブレイドとか、
あとダークネスとかもいましたね、みたいな、
はいはい、トップカーですね。あ、サベージドラゴンのシーサベージもいますね。
いますね。
懐かしい、
懐かしい、俺も今日
懐かしいな、
見ながら2時間ぐらいボーボーってこんなカードか、
これは殴り合う系の、
これはもう本当にあのマジック・ザ・ギャザリングみたいな
ですよね、
まあ、シリーズごとにアリーナ、これが一番古いやつで、うん、シングルのやつ、これもやっぱ見てもらったら通り絵が超汚いんですよ、汚いって
まああ
の、
あんまり
まだこういけてない絵が並んでるんだけど、これが
絵的な魅力は弱かった、
だんだん進化してイメージとか、イメージとか、DC ぐらいになると、あ、ちゃんとあのコミックの流用っぽい絵も何枚か出てきてる感じ
です
ね。
いや、あのなんかちっちゃい袋のカードであ
った、
あのなんかいろいろごちゃ混ぜになってるやつを、あの昔買ってて、
あとさ、ウィザードとかにさ、
あー、ついたついた、ついたついた、
懐かしい、
よく買ってた、
あ、そうだそうだ、持って、あ、持ってますね、これ確かに、いや、あ、本当バラで持ってる
だけ、結構いろんなところで展開してたんですよね。
そうそうそう、で、まあ、ヴィランも戦えるっていうのがまたなかなか面白い、いろんなのが集まってるっていうのが、ゴードンがヒーロー扱いっていうね。
全然ヒーローじ
ゃないですかね、今もゴッサムの時代ですもんね。
そうですね、よくやってるし、
面白い、俺も持ってたけど、結局ね、大してね、ゲームとしてはやったことない、
ない
なんか安かったからちょっと買ってみて、チラチラっとなんか、こんな感じで遊ぶんだな、みたいな感じで、
なぜかついてる、よくわかんない、なんかカードのでミッションカードっていう、
ロンゲの、
ミッションかな、
ロンゲのスーパーマン と、ガイガーライダー、カイルバンドグリーンだったんですね、そうそう、時代感ありますね。
これ
いろいろ出てきますね。
あ、いいな。
一応その日本でも昔から何度かそのスーパーヒーローもののボードゲームでちょっとね、そのやってみようかなみたいな流れがあるんだけど、ね、一度も流行ったことがないって、ね、昔から
ないんですよ。
だから俺も最初確かスーパーヒーローとかもろに意識し始めたのをホビーショップとかで、ティーンタイタンズとか X メンとかの TRPG とか、なんだっけ、あのメタルフィギュア、ピューターフィギュアとかが出回ってて、何これみたいな思って、そこら辺が多分幼い頃に初めて会ったことですよ。
そうですね、
うん、
も
う
ね、テーブルトークのも言ってた、今日ちょっと持ってきました
。なんかいろいろ出てきた
あったなと思って、あのこれが僕が初めて買った
マーベルスーパーヒーローズアドベンチャーズゲーム、これは読んで見たことないな。
そうですね、これあの新宿のイエローサブマリンにあった、多分、
はい、イエサブで、
はい、カードを使う系なんですよね。ちょっと実はこれあのこの頃に訳そうと思ったけど、僕の英語力があまりなくて、
あ、いやいやいや、
よく分かんなかったゲームで、
キャラごとにこの冊子に全部紹介が載ってたりしますね。
なんかヒーローのカードとかも使って、
で、
あなたの想像したヒーローを作ってみようみたいなのもあったので、
ね、
うん、
ヒーローメイキング、
ヒーローメイキングの方が後半ぐらいに載ってる感じですね。
でも一応そのカードゲーム
カードゲームなのかな、TRPG っぽい感じなのかなと思ったんですけども、
でも絵自体はこれ中のやつは割とジョン・バーンの絵とか使ってます、
ね、そうですね、結構ルールブックの後ろの方にあの、うん、モンスロットのあたりの絵とか入ってるんで、
あ、はいはい、
まあ、結構その頃な出たんだろうな、
珍しい、トッドの描いたウルヴァリン、
ウルヴァリン
おお、これそうなんです
ね、長い、
この絵は間違いない、
耳が長い
あ、ゼロトレなんですね、
X マン、
うん
結構そうですね、90年代とか2000年代ぐらい
出たんだろうなーっていう、いまだにちょっとやり方が分からず、
この分量の役はなかなか高職ですよ
ね。結構大変ですね、うん、
でもなんか最近もテーブルトークのゲームが出てるらしいですね。
あ、なんか見て、
はい、
見たことあるんです
ね。ツイッターで見てたらなんかやってる人がいて、それも本当にいわゆるマーブルの、一大クロスオーバーみたいなゲームが体験できるみたいなゲームらしくて、
結構オリジナルヒーローを作ってみよう系の TRPG もありましたよね、
うん、
当時ね。
確かにそうですね。
でもスーパーヒーロージャンルがないのに日本それ無理だよ。
いやだからあの、まあ、ガープスの話でいうと妖魔夜行っていうゲームがあって、 あれをあのそうですね、ガープスにもスーパーヒーローっていうのがあるんですけど、
あれめちゃめちゃ拡張性高いじゃないですか。
ね、あれでスーパーヒーローを作ろうってやるんだけど、アメコミファンがいないからみんな乗ってこない
っていう、
どっちかっていうパターンになるっていう、
元ネタが好きじゃないとなかなかできない。
ヒーローでヒーロー好き、アメコミのヒーロー好きでボードゲームってどんどん知ら
ない
の。
そうなんですよ。
結局最後ちょろちょろちょろ腰切られた。
でももう最近はだからさっきのレジェンダリーもそうですけど、結構調べるといろいろあるんですよね、ヒーローも。
そうですよね。
そ、うん、それこそモノポリーぐらいから、アベンジャーズモノポリ
ー ありましたね。あのモノポリーは結構いろいろ出てるんですよね、
とかあって、いい時代になったな。
例えば日本で一応なんとオフィシャルで展開したっていうと、これがあったじゃないですか、
ヒロクリックス。
ヒロクリックスって、これ一応なんだっけ、あのハピネットさんが日本で一応出したんですよ、ね、日本の訳つけて、
ほ
んで代理店みたいに出したんですけど、全然流行らなかったんですよ。これあれですよ、
結構フィギュアも成功できてるし、
ちょっと顔とか塗り甘かった
、甘い甘い、
あー、黒くだ。
シリーズ進むごとに出来良くなってきますよ、ね、だから少し先に進んだスパイダーマンとか、
あ、なるほど、壁張ってる。
それだけだったら僕もこれだけ持った。
あれ、これ塗り直してますね、ちょっと
分かんない。あ、僕は何も、
これ多分リペイントしてます
よ、リペイントしてる人がいる、
多分前の持ち主が塗り直したんじゃないですか。
色違いだと思って2つ買った。
いや、DIY だ
ね、DIY。
これも やりたいなと思ったんですよ、まずゲーム会で。ただちょっとハードル高いかな
って。またさ、このミニチュアゲーム広げたりとかちょっと手間がかかるのがあるんですよね。でこれダイス製じゃないですか、
うん、
俺も結構やったんですけど、学生時代に、やっぱり場所と人がいない
と。あ、すげえ凝って
ます。俺すごいよ、ライトクローラー。こっちだけ値段違うんじゃないのって
ね、ちょっと変わったやつもあるんですよね。なんかこういうファルコンとかそういうやつは、土台があってこうやって空飛ぶよみたいな。
すごいすごい。
これ飛んでるで、これ下げると今地上について
る。ああ、なるほどなるほど。フライング効果がこれで表現。
難しいのがいろいろ。
パロボ見てて。
確かに。
ネタとしていろいろ。
まあそんなわけで、一応うちのゲーム会でも軽めのゲームもですね、用意してますっていう流れをちょっと。
僕も軽めのゲーム一つ持ってきたんですよ。
あ、そうですか。
いろいろ出てきましたよ。なんか可愛いのが。
これはですね。
これ自分で作った
自前の、
はい、
おー、すごい。
チーキーモンキーっていうゲームがあるんですけど、
はいはいはい、
それのルールをもうパクッとい
ただいて、そのままいただいて、
はいはい、
スーパーヒーローに
変えてみた。カードを全部マーベル、
今、何ですかね、
キャラに
5センチ角ほどのこうちっちゃいこの、
厚紙を重ねた感じ、
はい、
そうなんですよ。
チップ
キャプテンアメリカ、スパイダーマン、ゴーストライダー、アイアンマン、ウルバリン、サイクロプス、
デッドプール
みたいな、この人気者キャラがたくさん集まってて、あとなんかこうシートみたいなのがあるっていう感じですけど、
ゲーム的には
これは実際やってるんですか、そのゲーム会では。
まだやってないですね。
これからちょっとやってみ
たいな。お披露目前
で、はい、ということです。
もしあれだったらざくっと説明とかいただけますか、どういうゲームか。
で、元のゲームも結構簡単なやつなんですけど、
うん、
まあ、袋の中に、タイルを全部入れてしまって、
はいはい、
自分の番になったらタイルが袋の中からタイルを抜きます、
うん、はいはいはい、
で、同じキャラが出るまでは抜き続けていいんですけど、うん、同じキャラが出ちゃうと、もうそこで
ブー
ってなって、うん、今まで引いたの全部戻さなきゃいけない、
うん、
っていうふうに回していって、
はいはいはい、
一番多く、
要するに欲をかあんまり書きすぎるとドボン
になっちゃうんですね。資金ベースみたいな感じですね。
でその中で多く集めた人が勝ちっ
ていう、うん、それは一ターンで終わるんですか、それとも何ターンも回すんですか。
あ、そうですね、タイルが袋の中からなくなるまで、
おー、
順番 にやっていって、
まあ一応ちょっとカウンティングっていうんですけど、ちょっと個数が何個あって、うん、残り何個あるなっていうのを考えながら引いたりとかするっていうの
もはい、はい、なるほど
やるゲームではあります。
なるほど、枚数が書いてある
マーベルの大きいタイトルなんですけど、なるほどなるほど。ウルヴァリン、じゃあウルヴァリンとかはそのリスクが少なくて4ですから、はい、デップは10だから非常にリスキーなみたいな形になるわけですね。へえー、なるほどなと。面白そうじゃないですか。
そうですね。
どうですか、トットコさん、他に。
もう、そうですね、じゃあ、うちが、これもまたお手製ゲームなんですけど。
いろいろ作ってますね。偉いなぁ。いや、
これは、
DIY 精神溢れる。DIY 精神溢れる。
これも、うちのゲーム、
ね、しかもよくできてますね。これ、イラストはどうしたんですか、
これは、ちょうどネットに、うん、都合いいのが。
あ、ちょうどよかった。二次利用しやすそうなものが。はい、はい、大丈夫です。ラジオだから見えませんから。
そうですよね。僕も二次利用のゲームで申
し訳ない。全然。
これもゴキブリポーカーっていうゲームがですね、これ伊集院光のラジオなんかで紹介されてて、結構有名になったらしいんですけど。
あのゴキさんが書いてあるジャックのやつ、
ね。そうですね。嫌われ者を相手に押し付けようっていうのが、まあ、ゲームの、まあ、根本でして。
なるほどなるほど。
それをですね、バットマンの絵柄で、作ってみましたっていう。
嫌われ者イコールヴィラン
が。そういうことですね。というわけなんで、まあ、こういう、種類が8種類かな、うん、ある、ものが、が絵柄があります。
8種類、
うん、分かんないけどちょっと今適当に並べたんで、
スケア2つと、あ、スケアクロも3つある、
ね、おっとっと、うん、ちょっと、まあ、で、おい、ペンギンちゃん、あとはこれかな、アイビー、
うんうんうん、
これが8種類ですね、うんうん、8種類8枚のカードがあって、うんうん、これを、まあ、あの遊ぶ人全員に配ってで、なくなるまで配るんです、この山はね、うん、でそれで、相手にですね、これは例えば、ジョーカーですって言って出すんですね、うん、
ブラフですね、
ブラフですね、うん、で、言った時に相受け取った相手は、そうです、ジョーカーですってめくるか、うん、そうじゃありません、うん、かどっちかを選択してからめくります、
うんうん、
で、もし受け取る側が当たってたら、はい、それは出した方に突き返される、
うん、
でそのままで、もし、受け取る側が間違ったら
そのままいただくと。
でこのカードが4枚たまったら負け、同じ種類が、
うんうん、
あ、
だからいくらたまっても大丈夫だけど、同じやつが役になって4枚になっちゃったらその時点で負け、
でその人が、負けたところで終わりっていう、うん、まあ、これがゴキブリポーカー、
押し付け系のゲーム
です、ね、
押し付け心理ゲームの、
うん、系ですね。
なるほど、これ有名なゲームですね。
そうですね、本当にメジャーな、
すごく面白いしすぐでき
ました。
これもうあれですよね、知らなくてもやりやすそうですね。
そうですね、
すぐできそうですね。
なるほどなるほど。
であとですね、まあ、これからは鉄絵じゃない公式の、
はいはい、
ちゃんと出たゲームなんですけど、
はいはい、
はい、バットマンラブレターっていうゲームが
あります。バットマンラブレター、へ
ー、はい、ラブレターっていうゲームがですね、もともと日本で金井誠二さんっていうゲームデザイナーの方が作って、
はいはいはい、
これが、まあ、飛びに売れに売れている日本一売れてるんじゃないかっていうぐらいのゲームがあるんですけど、それを、海外の、業者にちょっと権利を、まあ、売ってというか、で作った、ラブレターってゲームを、はい、バットマンで、はい、やりましたよっていうゲームです。このバットマン以外にもホビットとか、
はいはい、
マンチキンとかそういうの、
マンチキン、
いろんなこう種類のラブレター出てるんですけど、基本のルールは全部一緒、
基本シンプルだから、はい、いくらでも応用して使えそうです ね、
そうですね、
ネタとしてね、
はい、
で今バットマンが5枚1っていうのがあって、はい、キャットウーマンが2っていうのが2枚あって、ベインが2っていうのが2枚あって、3っていうのが2枚あって、ロビンが2枚、はい、でポイズアイビーが2枚、はい、トゥーフェイスが1枚、ハイライが1枚、ジョーカーが1枚みたいな感じで、はい、カードの分布になっているわけです。なかなか綺麗なカードですよ。
そうですね、
はい、
でこのゲームはですね、うん、ルールはとても簡単で、
うん、
山に1枚あって、うん、皆さんに手札を1枚ずつ配ります、
はいはいはい、
ちょっと今これざっくりやってますね、はいはい、切って
渡します、はいはいはいはい、
で皆さんの手番に手札を見てもらって、
ピロリンちゃん、
山から1枚カードを引きます、
はいはい、
で引いた山のカード と、今手札にあったカード、そのどっちかを使いましょう、うん、
はいはい、
絶対使わなきゃダメなんですね、うんうんうん、でこれを使ってって、そのカードには一個一個効果があるんですけども、うんうん、その効果を使っていく。
今バットマンが出ましたけど、そこに書いてあるやつはプレイヤー1人を選んでバットマン以外のカード名を宣言する、正解すればそのプレイヤーは脱落する、またバットマントークン1個を獲得する、
はい、でこのゲームの最終的な目的は、この山札が尽きたときに一番この数字の高いカードを持ってた人が、勝ちになります。
手元に
ってことですか。そうですね、手札に持ってた人に、
うんうん、
なります。
うん、
で、1がバットマンで8がジョーカーですね、
うんうん、
っていう状態になっていってまして、まあ、ジョー チョーが一番強いんですけど、このゲームであると、はい、で、まあ、その間にですね、その手札を使っていって、まあ、ジョーカーを、持ってる人を当てたらその人脱落したりとか、そういうのを繰り返していって、うん、最終的な得点が一番高い人の勝ちっていうゲームにはなるんですけど、7ポイントかな、うんうん、ちょっとこれはね、やりながらやった方が、もしかしたらあれかもしれないんで、
でもあれですね、その脱落するとなると、割と早めに決着がつくんじゃない
ですか、そうですね、1ラウンドで、その1回の攻防で1点の勝、勝ち点になるんですね、これが7点になると、終了になります、ただ、バットマンだけは、バットマンで相手を指名して当てたら、さらに1点もらえるんで、
1点だけども、
そうですね。結構積み重ねが大事、バットマンが一番弱いんですけども、うん、一番得点を稼ぎやすい感じ、
なるほど、
なんかいろいろ深みがある
感じ、深みがある感じなんですね、
でトータルのゲームワンプレイで勝っても1点と、
そういうことですね、
なるほどなるほど、
ちょっとやってみます、
ちょっとやって
み
ます、
はい、すいません、もともとはですね、ラブレターっていうタイトルは、うん、一般市民がお姫様に恋をして、
はいはい、
そのお姫様に、手紙を届けたいんだけどっていうゲームなんですね、
随分予想が変わりました、
ね、そうですね、お姫様はちょっとジョーカーなんで、
なるほど、まあ、ある意味姫ですね犯罪界の姫になってしまいました、はいはいはい、
で、まあ、それ以外のカードが妨害をする人みたいな感じだったんですね、うん、お姫様に、まあ、そういう、ストーリーだったんですけど、これは、アカマサイレムから逃げた奴らを、まあ、捕まえろみたいな感じにざっくり言うとなってるんじゃないかなと思います、ね、
なんで、まあ、そうか、だから
ベライアスほどポイントが高くなる、
うん、高くなってますよっていうことですね、1プレイは5分ぐらいの本当に短い感じになると思います、ああ、で、やることはさっき言った通り、手札にあるカードか今引いたカードどっちかを使うっていうことになります、
ある程度あれですね、これはそのカードの条件みたいなのが頭に入ってるとパッパッパッパッと進みそう
ですね、そうですね、まあ最初はちょっと慣れないうちはですけど、まあ、種類も本当にそんなにないんで、あのやってればすぐ慣れると思います、まあとりあえずじゃあまたじゃんけんしましょうか、
せーの、じゃんけんぽい、はい、いい子でしょはい、いい子でしょじゃんけんぽい、じゃ
あここまず1枚引く、
はい、1枚引きます、で、2つのカードのうちどちらかを、使います、
あ、なるほど、
はい、
じゃあまずキャットウーマンを出して、はい、他のプレイヤー1人の手札を自分だけが見ることができる、
はい、
はい、
で誰かご指名して、
誰かご指名ください、
はい、じゃあまあ一番皆さん、タダさんの、
あ、はいはい、
はい
はい
はいはい、わかり
ま、はい
はいはい、
どうですか、
はいはい、で、そのカードを使い終わったら次の人にまた時計回りで変わっていきます、で、サクさん
で1枚引いて、ここでバットマンを出します、
はい、バットマン出ましたよ、
バットマンは、他の人を1人選んで、はい、バットマン以外のカードを宣言します、当てられてしまうとその人はゲームから脱落してしまう、
このラウンドはもう何もできない
です、ね、なるほど、なる、終わる前、
そうですね、このカードが山がなくなるまで、ね、
じゃあ早めに消えちゃう人もいる、
消えちゃう人もいます、結構山当てで、おっていうのが、
なるほどなるほど、どうぞ
トットコさん、
はい、
ジョーカーですか、
違います、
おー、これ外した場合は別にマイナスはない、
そうですね、
なるほど、じゃあトットコさん、
いますじゃあ僕1枚引いて、
ドローワン、
なるほど、はい、じゃあ、僕もバットマンを出します、
お、バットマン、
バットマンで、面白いのはこっちかなと思うんで、日野さんは、はい、日野さんはこれね、また出したカードであの推理するっていうのも面白いと思うんですよ、
なるほどなるほど、
今多分キャットウーマンを日野さんが出されたんで、2よりは大きいカードを持ったんじゃないかなって僕は想像するわけですね、
そうするとここから選びやすい、
選びやすいって感じですね、なんで、ベインです、
ベインいます、
はい、
違いました、
ということで僕の番が終わりです、
はいはい、じゃあ僕は
ここに書いてあるのそのカードの総数が、
うん、そうですね、
なるほど、
あの各カードの中で入ってるやつですね、
ジョーカー、ハーレイ、トゥーフェイスが1枚で、アイビー、ロビン、ヴェン、キャットウーマンが2枚で、バットマンが5枚、
あ、
なるほどなるほど、これが駆け引きになるん
ですね、
よいしょ、じゃあ僕はその出します、
はい、
アイビー持ってたんでこれを出します、で、あ、それぞれの山ですね、
ね、
その選ばれた人は手札を1枚捨てて新しいカードを引かなければならない、
はい、
というのがこの、カードの効果で効能であるということなので、
はい、
どうしようかな、選ぶの俺、よし、
なるほど
というわけで自分を交換
する、
は
い、
はい、
で今福田さんの手札から、持ってたベインが出されました、
はい、というわけでベインとポイズンアイビーが1枚ずつ消えました、はい、というわけで日野さんです、
この後ベインのカードの効能は
他はないですね、はい、捨てられたカードにはないです。
ああなるほど。じゃあこれですね、
来ました。
お、来ました。
次の順番まで他のプレイヤーからの効果を受けない、はい、要はバットマン出されてしもう指定指名できない。
そうですね、さっき の、 あの多田さんのポイズンアイビーなんかも指定できない、
うん、
ロビンガードですね、うん、
ブロック状態
です。ブロック状態です。
なるほど、はい、というわけでどうぞ。
よいしょ。
では私は
キャプーマンで、キャプーマン、はい、さっきも出ましたね、
はい、で、ロビンガードなるヒロさんのが見れないので、
はい、
それ以外の、
それ以外の人のカードを見
る。多田さんか僕かですね、
どっちでもいいですよ。
多田さん、
ああどうぞ。
はい、
はい、
なるほど、
はい、という感じで、ね、なんか密約が行われた
やつはあれか、
やつあれか。
さあ、じゃあ見ます。
はい、
いきます。あ、いいかな。じゃあロビンガード僕もします。
じゃあ見ね、よいしょ。じゃあバットマン使います。
で、じゃあもう
実績、
ね、あ、そうですね、はい、なんだっけ、出して宣言するんです ね、
ですね、
何かっていう、
はい、
バットマン以外を、
そうですね、トゥーフェイス、
違います、
違います
、はい、はい、
で、
ね、ノーヒー。
じゃあ僕は、はい、ベイン、
ベイン来ました、
はい、脱落してない他のプレイヤー1人選び、そのプレイヤーと秘密裏に手札を比べて通知が低い方が脱落すると、
はいはい、
で数値が同じ場合は何も起こらない、
はい、
ということで、僕と誰か、僕が誰かを示して僕のカードと比べて弱い方が脱落、
はい、
で、トットコさんがガード中です、
ね、ガード中です、
ガード中ですから
、
どっちか、
そうですね、で、まあ、さっきのを見ると5を捨ててる多田さんが一番強いのを持ってそうだという推理ができる、
なるほど、
うん、まあでもこれは僕が見たから捨てたというふうな考え方もできるということですよね、うんうん、
どっちもいいですよ、
まあでもそうですね、じゃあ多田さんの方と
確
認を2人で見ましょう、
はい、
これは負けますよね、はいはい、
というわけ
で脱落です。
じゃあ脱落した位置をオープンしてください。なるほどなるほどなるほど、
はい、どうぞどうぞ、
はい、では
バットマンが戸田さんね、捨て札になりました、
はいはいはい、どうですか。
ではトゥーフェイス、
おお、トゥーフェイス出しました。
他のプレイヤーと手札を交換する、
うん
う
ん、
おお、あ、
そうか、あ、なるほどなるほど、そういうチェンジだ、
チェンジ
で、今トットコさんがガード中ですよね、
です
となるとこれしかない、
はい、
おお、大番狂わせが来ました、
これは面白い、なるほどなるほど
そして最後のカードを僕が引きます。
おお、そうか、そうだな、確かそうだな、
ね、もう可能性が決まってます、僕の中ではですね、
はいはい、
お二人はですね、ジョーカーとハーレーを持ち合っております、
一枚ずつ
しか持ってない、どちらかがあります、最後のカードでね、なんで、私に勝ち目がないんですが、
はいはいはい、
ほぼ勝ち目がないんですが、ただバットマンを使うことで1点の勝利点を僕は取りに入れたいと思います。
どっちか、
ベインで結構があの余裕を持って出したんで、
はい、
もともとジョーカーを持ってたんじゃないかと思うんですよね、というわけで、というわけでサクさんがジョーカー、ドン、
よっしゃ
もう最後の方どんどん狭まっていくん
ですね、なるほど、もう要するに推理ゲームがもう狭まったところで終わる、ということ、これで終わると、要するにヒロさんが1点で、ちょっと5さんが1点、
そうですね、僕は1回当てたんで1点と、
で、
ここで、
でこれバットマン
のもの
をもらえる、で、これが
何個7個たまったら、終了ですね、
なるほど、なるほど、これよくできてますね、
これすごいよくできてる
んです、が売れるだけあってってい
う、ありますね、
2巡目にジョーカーって、
ずっとこれを出すよ、ね、
じゃあ、ずっとそれを
引いたもの
ですね、そうそうそう、あー、なるほど、
で、ジョーカーを呼んで、なんだろうと思ったら、出した瞬間、脱落する、あ、そりゃそうだ。
絶対出せない、
出せない、
要するにババってことですね、
ジョーカーだけど一番強いカードなんで最後まで持って
る、なるほどなるほど、
でも最後まで持っているとバレやすい、
バレやすいっていう、
よく考えられてる、
これは面白い、誰でも勝つ可能性が
ありますね、
これはこの間のボードゲーム会でやったんですけど、やっぱ初めての人も白熱するし、これやっぱバットマンを当てるときって探偵感がすごくあって、
うん
うん、あのバットマンになったような気持ちになる、
わかるわかる、
う
ん、
おって
完全にドヤ顔ですもん、バットマンか
って言うお前だろうっていう、
ただバットマンが一番弱い、
弱い
この不条理な感じ、
これもう、まあ、本当に あの名作中、
うん、なるほど、面白いっす。
日本語シールはあの僕ら自宅してあの貼ってますんで、
あれですか、家でペタペタ
やってやりました、ペタペタやりました、
レジェンダリーとかとんでもない量じゃないですか。
いやレジェンダリーは500枚ぐらいあったんで
金井製紙工業、
もう本当にあれをマニマクチャーのこれかっていうぐらいの、だからあの僕一人ではどうにもならなかったんで、あのお友達に、ね、僕あの、ね、昭和54年生まれなんですけど、今年3度目 の、 あの年男なんですけど、
あ、いやいや、おめでとうございます。
その同じ友達の友達が集まって4人集まって昼からずっとちょちょ切ってこう挟み合ってペタペタペタペタって、
その写真が欲しいね。いい写真だ。
早く飯作ろうぜ食おうぜって言い
ながら、あるある
言いながら、
はい、でもなんかやめる機会を失っちゃうみたいな、ね、
そうそうそうそう。でもう昼ドミノピザ頼んでピザが来た瞬間によっしゃーってみんな止まるっていう、
やっぱあれエネルギーをちゃんとチャージ
しないといけない。
なるほどなるほど。だからさっき他にも話されてましたけど、絵を描く系のゲームとかって話。
あ、そうですね、絵を描くゲームがですね、うん、今日はちょっと持ってきてないんですけど、うん、ピクトマニアっていうゲームをちょっと1回やりました。
聞いたことあります
か。はい、これはあの、皆さんプレイヤーがお題を、まあ、お題が隠された状態で渡されて、うん、なんですけどそのみんなに公開されてるんですね、何を描くかは。この中から選んで描いてくださいよっていう情報が公開されてるんですけど、その中の何を描くかはまあ隠されてる、
うん、なるほど。
でその絵をガーッと早く描いて、さらに相手、他のプレイヤーが何を描いてるか当てる、
うん、
で、自分が一人にも当てられなかったらそれは減点、
はいはい、
だし、当ててもらう、当ててもらわないといけないし、さらに相手の当てなきゃいけないっていうゲームなんですけど、それがですね、まああのまあ元々のそのお題カードっていうのが結構フリーな感じで、乗り物とか自転車とか船とか適当に書いてるやつから選ぶんですけど、これだったら多分アメコミのキャラにしてもいけるなって思ったんで、
そうですよね、共通認識があれば、
まあお題のカードの方を全部例えば X 面のメンバーで揃えたりとかして、で今何書いてるのかな、
でそれでやったらジュビリーがよく分かって
ない、分かんないっていう誰もジュビリーを知らないそうってなって
、忘れられてしまった
あのでかいサングラスかけば、
あと、丸つければ
大体なんですけど、
次のエイジオブアポカリプスで出れば多少は
うそうですね、認知度が上がる、
出るらしいです ね、
らしいですね。
なるほどなるほどなるほど。
ウルフスベーンとヘラルとか一
緒にそれは髪の毛できた
らどっちだよっていう、
色を変えるだけですよオレンジか、ま
あ、あでも黒ペンでしか描けないんでどうすっかなって言って
飽きたいにウとか
文字ダメなん
だ、ね、
これリクター書いたり
したら、ね、
サンダーバードとウォーパスみたいな、どっちも分かんない兄弟みたいな
よっていう
上にあの天国のあの天使のマークつける
バール
そういう絵を描く系、絵を描く系は割と本当にあの初心者の方も全然入って
く
るのだし、ボードゲームやったことない人、女性とかもね割とあの馴染みやすいのかなって思います
。パーティーゲームとして盛り上がりやすいみたいな、下手な下手なりに面白い盛り上がるみたいなのもありますね。
ですね、そういうのも、まあ、あのやったりしてますね、
うん、僕面白い
ね、いや本当、いやでもしかもいきなり自分でやるとなるとまた面倒かもしれないけど、こうやってもちゃんと仕切ってらっしゃる方がいるのであれば実際どうなんですか、とっとこさん以外にスタッフの方みたいなのは、はい、もちろんサクさんはやってらっしゃいますけど、はい、何人ぐらいで回してらっしゃるんです
か。今は、僕とあとですね、なずかさんって方と、うん、まあ、サクさんの3人と、うちおさんにちょっと協力してもらって、
はいはいはい、
一応4人で、はい、回しているって感じですね。
そうなんですか。でそれぞれのテーブルとかに、まあ、大体
そうですね、
見て回って
やってもらって、これ担当でお願いしますっていう形でちょっと打ち合わせして、
なるほどなるほど。
ただあのまだスタッフですね、まだいてくれた方がですね一応年4回やったんですけど、まあ、あの4回結構限界っていうとあれですけど、
もうオーバーヒート状態、
そうですね、あの準備とか全部込み込みとか
で、いやいや、かかりますよ、
そうですね、あのその500枚シール貼るにもですね人がいらっしゃった方が本当にありがたいんで、
ちなみにあのギャラの方はどうな
んですか。申し訳ございません、あの僕らですね、あのボランティアでやってまして、はい、あの
もちろんそうですよね、
そうですね、あのグッドサマリタンでございますので、
はい、全員サマリア人と、
はい、全員の有志
なんで、いやいやいや、はい、そうですよね。いやでもこんだけそのさっと来てボードゲームが遊べるっていう環境が用意されてるっていうのは、いかに便利かって話ですよね。
そうですね。やっぱあのお友達問題結構あります
んですよ、ね。お友達問題
もね。
部屋が散らからない。カミさんに怒られない。あれ
は大きい。買わなくても大丈夫。
大丈夫です、ね。場所を取らないっていうね。はい、場所問題ありますからね。
場所問題ありますね。
う
ん、あの今みたいな実はレジェンダリー結構広げたんですけど、結構でかいんですよね、あのボード。はい、あれを。
どうでもいいけど、どこに縛ってます？
僕はもう引き出しを買いました。
あー、そうですか。
はい。
じゃあ、押し入れに。
あー、やっぱそうなってきますよね。
積んで積んで積んで。
はい。でも、それでも入りきらないのが、道に今も落ちてるんで、この部屋に。
もう、テトリスで言ったら最終段階
ですね。そうですね。もうこれ組み合わせ消えねえか、消えねえか、みたいな。
全部一つずつ洗えてる状態で、
こう、積み上がってる状態で。
わかりますね。まあ、はい、僕も、そういうので、ね、
はい、
いろいろアナログゲームとかいうので一個なんかないかなと思って、
はい、
実家の方にこの置きっぱなしにしちゃってるんであれだったんですけど、パワーパフガールズのカードゲームっていうのがあって、これ意外に面白い
よ。おー、すごい。
ちょっと見た目なんかね、可愛くって、大丈夫なの、ぬるそうなゲームじゃないとか、まあぬるいんですけど、すごい分かりやすく遊べるっていう。難しいプリンセス。
いいですね。
カートゥーンネットワークの。
まあまあ、やっぱりオフィシャル素材だな。っていうんで、まあ基本的には、さっき話したレジェンダリーとかと同じなんですよ。たくさん街に悪党が溢れかえちゃって、それをみんなでやっつけるっていうゲームですね。パワーパフガールズって皆さん見たことがある方はわかると思うんですけど、ブロッサム、バブルス、はい、バターカップという3人の超強力な幼稚園児がですね、
はい、
幼稚園児なんですけど、街に溢れる悪人をやっつけるっていう、ね、
ね、
どうです、見てらっしゃい
ますか。小坂由里のナレーションのやつですよね。カズキの、はい、
今日もみんな救われたみたいなやつなんですけど、それのゲームで、でそれぞれのこう悪党がたくさんパネルになってあるんですよ。でこれそうセドゥーサーとかそんな数回しか出てないやつから、その何ですか、そのギャングリーギャングのそれぞれのやつとか、あとなんかこのファジーとか、そのなんだっけ、ラウディラフボーイズとか、モジョージョージョーとか、
あ、
彼ですかね、とかそういう悪いやつがいるんですけど、でそいつらを次々とやっつけるっていうやつで、まずそのパネル悪党のパネルカードをこれ重ねるんですよ。
はい、
で後ろがタウンズビルのあれなんですけど、で、まあ、適当に重ねちゃいましたけど、
で文字はいいですか、はい、
文字は特にですね、これ文字大ボスなん
で、なるほど、
で
さっきのアリ
ですね、そうです、これがマスターマインド
です、マスターマインドですね、
で1、2、これ3枚出すんですね。そうするとスーパービランにかぶれちゃったソースを出すおじさんと、ビッグビリーと、あとリトルなんだ、アルトゥーロっていう、ギャムリーギャムのやつ2枚が出て、これが今街で青を上がる、一番下にモーション入ると、でこれで、ね、がヴィランで一気になるわ
けですね。なるほど。
でこれがパワーパフガールズのキャラが書いてあるカードがあって、これをみんな3枚ずつ作るんですね。でこれカード山を作ると、そうすると皆さん出て
くるんですか、
はい、ピロンって。でそうするとそれぞれ3色のキャラクターのカードがあるんですね、
はい、
でそれぞれがこう上のところにこの例えばこう他の特殊カードもあるんですけど、これ4って数字があるんですよ、
はい、
これがこう戦闘力なんですね、戦闘力兼リクルートポイントなんですよ、っていうことなんで、でこの何ですかね、カードをプレイすることによってこの3人は中立に最初のところいるんですけど、
はい、
自分のターンが来ると博士コマ来るんですね、博士コマ。でそうすると自分が今博士になったって状態なんで、博士になってそのバターカップ欲しいって言ってバターカップのカードを出すとポイントはいくつでもいいです、自分のところにバターカップを置けると、でそのそこから先がまたそのなんだっけ、悪党を倒したければそのまた別のバターカップの4ポイントを出すと、その4ポイント以下のヴィランをやっつけて自分のポイントにできるというふうな感じでゲームを進めていく。
数字が同じじゃないといけないってこと
ですね。そうです、ま、いや以下です
ね、以下ですね、
うん、それ以上のカードを出せば敵をやっつけて自分のところのポイントにする。でこれは最終的に全部のポイントを稼いだやつが優勝、まあ、要するにモジョジョジョをやっつけた時点で優勝っていうことになるんですね。でそうやっていくと徐々にこうみんなのところにガールズが散っていくわけじゃないですか、
はい、
それで僕のところにバターカップで、日野さんのところにバブルス、あれでなんだっけ、ドロスで、トットコさんのところにバブルスっていたっていうことになってると、サクさんがもし他のヴィランをやっつけたりとしたら手元にガールズがいないわけじゃないですか、そういう場合は他から取らなきゃいけないですよ。そうすると例えば俺が今持ってるところでバブルスが欲しいと思ったバブルスちょうだいって言って、トットコさんちょうだいって言って5ポイント出す、そうすると取られちゃう、でもしトットコさんを取られたくなかったらそれより大きい数字を出 6、7、8、9、10を出すと、いや、あげないって言って、いい大人が幼稚園児を取り
上げる。
ちょっと危ない寿司。
それだけ。
そうそうそう。っていう感じで、まあ、いくらでも出し合う。で、出し合って、その余ったカードは自分のターンで、その悪人をやっつけたらまたポイントになるっていうのができる。で、その最終的にポイントを多く取った方が勝ち。で、他にもその、ドロートゥーカードとか、
はい、
これが出たら、出したら2枚カードを引けるとか、そういう感じで手札をどんどん増やしていったりとか、ただどんどん悪党をやっつけたりすると手札がどんどん減っていったりするんで、あんまり一気にそれをやると、次のターンあんまり何もできないことになっちゃったりすることもあるっていう感じですね。とか、あとビランズエスケープスっていう、
またね、
これも同じのがあるんですね。一回やっつけたやつがその自分のところからビランが逃げちゃって山の中に帰っちゃう。
これも出たらすぐ出さなきゃ
いけない、ね、すぐ出さなきゃいけないっていう、まあ、あのアクシデントカードみたいなのがあったりとか、あとテイクアカードっていうのがあったりとか、他のやつからカードをよこせっつって他の、まあ、プレイヤーからカードを奪うっていうことができたりっていうカード、あとワイルド2っていうのがあるんですね。これは、まあ、UNO とかにもそういうのがあると思うんですけど、はい、前職、
うん、
前職2ポイントっていうので全員取ることが、全取りされる
ん
です。
うん、
だからそれぞれ持ってる人はそれぞれのカードで対抗しないと全部そいつに持ってかれちゃうっていう
戦闘
カードなんだけど、バトルポイントとしては2にしかならない。
なるほど。
感じのゲームで、これはものすごく簡単にできたレジェンダリー。
レジェンダリーですね。本当に今おおって思ってます。
これ意外によくできてます
ね。そうですね、
簡略化できて
すごく、
キャラゲームなのにすごいルールがちゃんとしてる。
もともとのゲームなんじゃないかな。
このゲームが一番面白いところは、あの大の大人が幼稚園児を
取り合うっていう。
ビラン倒す前の段階
が、段階が一番面白い。
もう響きが、
みんなやってます、大丈夫です。
すごい面白そう。
みんな取り合ってます、
っていう、意外にこれもサクッとやるに面白そう。
レジェンダリーやったとだからイメージがしやすい
です。なるほどね、だいたいこんな感じ。
レジェンダリー初級編として、初級編みた
い
な。
も
うこんな絶対女の子好きです
よね。うん、女の子受けがいいっていうのもありますね。一回ちょっとやって、あのプレイさせしてもらったんだけど、はい、全然ボードゲームやったことない女の子もサクッと覚えられて、数字ゲームだからっていう感じで、
なるほど、
ね、もしかしたらこれ一回やってからだとレジェンダリー
が入りやすい。ちょっとね、パワーするんだけど、
ちょっと難しい。
慣れさせておいて。
そうそうそうそう。へ
ぇ、
超新曲みたいな。
あー、すごいいいゲームだ。
あ、なんかこうよくできてる。これ面白かった。
やばいです、ちょっと購入欲。
今もう売ってないんじゃないですか、でもね、どうなんですかね。
ないですね。
昔のゲームなんであんまり売ってないかもしれないですけど。
パフガールズっていうのが割となんかないですもんね、そのものとしてね。
うん。やった時はちょっとなんかリメイクされてましたよね。
あ、それは後でちょっと出したからね。あの黒歴史が。
出ました。
はい。
出ました。ありましたね。
まあ、
博士が子供ってい
う、誰が届くするんだかよくわから
ない。確かに
パーパフファンではないっていう、
あれの前にもうカートゥーンネットワークで見てたんで、うん、なんだこのカスタマイズはと
思って、うん、多分そういう日本のアニメっぽくないところが受けたんだと思うんだけど、みたいなね。
確かに
微妙な感じだった
よね。そうですよね。それはやっちゃいけなかったっていうやつ。
なんかちょっと大きいんですよね。
そうですね。
なんか変身、変身魔女っ子っぽいような。魔女
っ子。
ちょっとプリキュ
ア感もある。そう、プリキュア感ありました。プリキュア感。
何の魅力もない。
言っちゃった。
これが良かったのに。
いや、これ好きな人がプリキュアとは嫌いだとは言わないですけど、これが好きだったらプリキュアになったら何の魅力もない。
そうですよね。
確かに。
この平面な感じがいいんだ
って
。確かに。
日本でセーラームーン好きな人が、あれが海外のセーラームーンだったらダメだろうっていう
の
が
あるんですよね。一回やろうとします、ね。
やろうとして失敗するあれ。
なんだっけ、サバンか。サバン
っていう。
あれ見たかった。
見たかったな。
傑作の予感
しかしましたね。多分30分笑い通せる
って。笑い通せるっていう。子供は泣いてる
ってい
う。
泣いてる。怖えーって。
誰向けなんだろう。
わかんない。全くわかんないゲームでした。
いやいや、これいいですね。パパフガールズは、
うん、
おまだ来た、まだ来た。
もしかすると今一番熱いアナログゲームじゃないですか。
だー
ディスクウォーズアベンジャーズバチコン、
はい、
おビルドすごい、
結局ここに戻ってくるのか。